くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
前回いただきましたのが文字郎さんからローラ殺人事件ですね。このあらすじをマリペお願いします。
はい、1944年アメリカ映画、ニューヨークで名高いデザイナーであるローラが猟銃で顔を撃たれる見るも無残な死体となって発見された。容疑者はローラの婚約者シェルビー、ローラの親友のボルド、ローラの叔母のアン、果たして誰が犯人なのか、そんな物語でした。
そんな物語でしたねこれなんとなくですけど、これマリッペ好きそう。
私は好きです、
ね、ほらやっぱそうなっちゃいますよね
ローラのねお洋服とかね、
なんか単純にちょっと昔の映画を知ってって言ってるみたいな
まあでもクラシック映画基本的に割と好きなので、なんか映し方とかカットがやっぱりなんかおしゃれなんですよね。
おしゃれ、そうですよね、やっぱり、うん、人物のアップとかないですからね、基本的にクロスアップしないで引きでずっと撮ってるみたいな。おしゃれポイント高そうだなって。
そうですね、あと、まあ、あの頃の家具とかね、
あ、
そういうところが好きなんですよ。
そうだね、この映画の家具も特にね、重要なものいっぱいありますからね。から
一番やっぱりなんかどうなるのかなっていうのがすごいずっとあって、最後あともう5分しかないよねぐらいなところでも、うん、まだどうなるのっていうふうに 思わされたので、ね、 ね、そこはすごい楽しめたなっていう。で、あとこうサスペンスにジャンルされるのかなと思うんですけど、うん、サスペンスが割と苦手なんですけど、うん、でも全然なんか怖いっていうような雰囲気もなく、うん、あの楽しめたかななんて。
だから死体が映ってないよね、多分。
そうだね、
映ってない。
そういうのが まあまだ時代だったのかもしれないけど、うん、そういう、うん、そういう部分で見やすいのかな、
うん、痛いとかなんか、うん、とかなんかとにかくそういうのなかったんで、
うんうん、そういう意味では確かに見やすいメロドラマですね、うん、メロドラマ
サスペンスメロドラマ、
うん、結構ローラに翻弄された男の人とか、うん、その周りの人っていう話もありました、ね、
やっぱフィルムノワールの一つだもん、一人の女に惑わされて
ハム
ファタールですね、
うん、男とども翻弄していく女なん
ですか、翻弄されてるんですか。
いや、もうされまくりじゃないですか。
そうなの。
そうだからハムファタールって、うん、その女の人が、うん、そういう意図を持ってみんなに接しなくてもいいの、うん、だからその人の存在自体でみんなが狂っていったりとか、おかしくなっていったりってするような存在としてのあの女性っていうのでファムファタルっていう存在がいるので、
ね、そうなってもおかしくないってぐらいローラがすごい美しくて、なんか素敵だなっていう魅力がちゃんと表現されてるんで、ね、 そこはすごいですよね。
タイトルのとこからね出てくる絵画がありますね、
うん、そう、あの絵画がやっぱりうまいよね。
それがずっとこう僕らを見てるような、でしかもねその絵画に劣らず本人もちゃんと綺麗、
うん、
あのだって肖像画を描いた人だって
ジャコビーさん、
そうジャコビーさんもすいちゃってるわけですから、
うん
ね、
うん、
いやー嫌な女ですね
そっか、そう、
そう、やっぱり女性からの目線と男からの目線、うん、これ全然違うんじゃないですかね、
うんうん、でもなんか私的にはこのローラは、まあ、結果としてはそうなってるからあざとくはないから、
うん、
私は別に嫌いにはならないですね。ローラは普通にあ綺麗な人だなみたいな、それぐらい、うん、多分これがなんかもっと意図的なものを感じたら私はなんだこの人はとか、
あのそうね、
まあ、でも逆に言えばあれだけ周りの人を翻弄させちゃうっていうのは彼女自身もすごい不幸な人ですよね、うん、あんなに綺麗なのに。
これはねハッピーエンドではない。結局は結びつく相手が変わっただけで、うん、同じようなことが今後も起こるんだな、
ま、
としか取れない、
うん、なるほど、
うん、だからやっぱり自分のそういう価値を自分で分かってて、
うん、
出世とかにすんごい使ってる人で、うん、ほんでちゃんとイケメンゲットしてみたいな、うん、なるから、ぶっちゃけ言うと俺あざとさめちゃくちゃあると思うけどね、女性としての、あの、まあ、その生き方としては、
うん、
あのすごく自分のそういうとこ分かっててやってるから、
仕事はしたたかな感じありますもんね。
すごいしたたかでやってるから、うん、生き方としては、うん、
男性はね体格とかねもろに思考が現れてますよね、
うん、あ言ってた、また同じような要望と体格の人に惹かれて同じことになるぞってウォルドが言ったらあなたとは縁を切るわってやり取りが最後にありましたね。そういえば、
うん、だから肉体を見せてる男性っていうのがウォルドしか出てこないんですよ、うん、でその彼が最初のカットでもういきなりお風呂入ってるんですね、うん、
入ってる、
貧弱な体を見せつけるわけですよ、
う
ん、
そうそう
ほら思ったでしょ、
思いました、
ああこういう体には魅力ないなっていうまさしくそれですこのお方はそうです。
そっか、そんない
い肉体はどんどん目移りしていっちゃって、
うんうん、
嫌なやつじゃないですかこんなやつは なんてね、
うん、そうかそのシーンそんなあれがあったんですね。なんかそうですね、全然あの時、うん、タオル近くに置いとけよとかそういうことか考えてたから
、ね、わざわざさ、うん、なんか仕事とかタイプ打つのにさ、うん、その子いるねってことだもん ね、 ね
そうだね、うん、でもはかどるんだよね多分ね、うん、でしかも浴室にそこに入りながら事情聴取するっていうね、うん、あの構図がもう
シュールすぎる。
へんってことよね。俺だったらあんな行きたくないけどね、うん、上がってもらってからで結構ですよねなるよね、うん、
最初はあのウォルドの喋りで始まるじゃないですか、うんうん、でその時にあのマクファーソン刑事が部屋に来てて、うん、で俺はそれをドアの隙間からしばらく眺めていたみたいな、うん、もうなんかそこから私はこいの人絶対やばいやつだと思って、
あ
でやっぱりなんかその後もなんか記憶がやけに事細かくて、
うん、
であとはなんかもうそういうところらへんから私は実はこの人犯人っぽいなって珍しく、
ね、俺はですね、うん、これやっぱサスペンスとかミステリー目線で見ると、うんうん、そうか、そういう目線で見る映画じゃないな、伏線らしき伏線ないから、
うん、
誰が犯人だっても別に、うん、本人の語りから始まるのにローラを殺されたって言っちゃってるから、
うん、
いやいやいやお前違うでしょ、
うん、だからみんなっていうか大体証言取って基本で語りで言ってやってるから、うん、だからさっき言った最後の方までなんか分からないっていうのも、うん、その構図がやっぱり強いよねきっとね、
うん、
そしてやっぱ彼以外の目線がねいっぱい出てくるんでね、
うん、
そういうところはでもやっぱその容疑者が一緒に回っていくっていうのは面白いね。そうそうそうそう、
あれちょっと変ですよね、
うん、なんでついて
なんか思ったんだけど、その真っ黒に見せないためっていう、なんかあの容疑者一緒に回ってる時に、うん、マクファーソンと一緒に回ってるじゃん、
うん、
他の人と違ってマクファーソンとウォルトが結構同じようなカラーなんだよね、スーツとかだからなんかそのやっぱりモノクロでノワールものだから、その白黒とかの使い方が特徴的にあるんだと思うんだけど、
うんうん、
2人ともどっちかというとグレーっぽい感じで、うんうん、でウォルトは白い花をつけてて、
つけてた、
でマクファーソンは、白いハンカチ入れててっていう、うん、作りとしてそういう風にしてんのかなと思って、う
ん、マクファーソンも変な刑事だもんね。
そうそうそう、
ね、野球ゲームみたいなずー
っとそうそう、あのゲームあのゲームね、
子供がお風呂場でやるようなゲームだよ ね、 なんかね
あれ何を暗示してるんですかね、あれを 3,4 回出てきますよ ね、 ねて
落ち着くためにやってるみたいな、
やっぱりなんか本来ちょっと落ち着かせなきゃいけないような何かを持ってるっていう、
うん、
そういうあれなんですかね、
まあでも俺も最も危険人物に見えたけどね、刑事がまず一人で行動してるじゃん、
うんうん、
でかつ事件現場で寝泊まりしたり
お酒飲んで
ね、お酒飲んだり死人に恋する、うん、スーパー異常者じゃないですかこれそれがなんかまるで善良かのような感じで語られていくと、いやいやいやこいつ最もやばいでしょ、
だから逆に言うとだから今まで誰にも解けないような事件解決とかができてるのかっていう、
できてるっていうのもね、
やっぱり他の人とは違うっていう感じはで出してるのかもしれない、
いやだからこの刑事と結ばれるってね、これはもうとんでもないですね。だからあのカーペンターですね、あいつはだから軽薄プリみたいのが、
いやすごいよね、なんか感心したっていうか軽薄なんだけど、絶妙っていうか、なんかさりげないプレイボーイ感がニヤミな感じしないんだよね、軽薄な感じなんだけど、
あ変な言い訳をしない、
そうそうそう、なんかね調理場のおばさんとかに結婚しようよとかそういうのをさらって言うのが、うわこれはやばい、うまいっていう、ね、帽子を褒めて可愛い帽子だねっつって、そしたら持ち主をねとかってさらって言ったりとか、
いい、
だからそのバランス感覚、うん、ちょっと異常にすげえみたいな、
だなんかねそういうお世辞とか嘘とかは全然つくんだけど、突っ込まれるとすぐに認めるっていう、そうそうそう、
ね、実家の鍵
そう
あっという間に言いましたもん ね、
そうだね、
あとコンサートの曲が違うとか、
嘘が下手すぎる
でも誠実ですね、
そうそうそう、だからその軽さがやっぱり持てるんだと思うんだよな、ガチな恋愛とかじゃなくて、そういう遊び相手としてはすごいポテンシャルで、だからいろんな人にそういうのは好かれるんだろうなと思った。
なるほど、ローラとアンが話すシーン、あそこがなんかすごいうまいなと思ってて、その前からずっと私なんかその誰が犯人だろうっていうのをずっと考えながら、この人かなこの人かなっていうのを変えながら絞ってったりしてるところで、あそこのシーンが一番、あじゃあこの人は違うんだなとか、それまでちょっと怪しんでた人を結構消去法で消せたところの話で、はあっていう、そこのなんかちょっとした話なんですけど、化粧直しながらのところで シェルビーは、まあ、人を殺せるけど殺さないわみたいな、そこのセリフとか、私も殺せるタイプだからそれはわかるけどみたいな、そこでちょっといろいろ絞られたなっていうのは個人的にあったね。こんなこと言うっていうことは、
あ、ね、説得力ある感じだった、うん、確かに、うん、
ニュアンス感じ取っていく系の推理というかね、
まあ、そうだね基本証言でずっとつなげてるから
か、ね、だからもう超ね深読みすると、うん、もう言っちゃいますけどもね、ウォルドが犯人なわけですよね、うんうん、この作品は、うん、でウォルドが犯人だった感じの伏線あんのかなと思ったんだけど、うんうん、ないんですが、一番最初にマクファーソンと一緒にお風呂で語ってる時に、うん、俺が書いた記事で、うんうん、ハミルトン事件っていうのがあったと、うんうんうん、でそこでハミルトンさんっていうのは実際撲殺されてるんだけど、
うんうん、
お前のは記事では散弾銃で頭を撃ち抜いて殺したっていう記事にしてましたねっていう、うんうん、で同じような殺し方がされてる、
うんうん、
っていうことで何かこいつの願望とか妄想とかそういうのが実際に形になったよみたいな、うん、他の方だったらこういう殺し方じゃないんじゃないのみたいな、
まあ、あと軽いやつだと、うん、この花瓶とこの時計は、うん、俺だから、
うんうん、そこは結構怪しいですよね。証拠隠滅
しようとしてるんで、
時計の中に
花瓶に最初言って本当は時計が欲しいのに、うん、最初に別のもの言ってくっていうのが、うん、
回収していこうっていうとこが怪しい感じは、
う
ん、
そうだけどね、
確かになんかカーペンターとは対極な感じがしますね。軽薄じゃない、うん、みたいな、
だから、
ま
あ、あの二人はすごく対照的に描いてるかもね、うんうんうん、だからカーペンターの方は執着心とかもそんななさそうっていうか、
うんうんうん、
なんかあのでもやっぱりウォルトはねもうその塊っていうか
ネチネチですよ、
ね、
超気持ち悪いなと思って
気をつけてください。男の人はシェルビーだっけ、彼は確かにあのね執着はないけれど、
うん、
やっぱ自分に優しい人には結局あーローラ離れてったでアンが近づいてきて、うん、よしよしみたいなやったら、
う
ん、そうそう手握り返してうんやっぱりお前だみたいな感じ出すじゃないですか、ツリーなこいつっていう
思いました
無意識の処世術なんじゃないの
かもしれないね、うん、彼自身が
プレイボーイとしての、う
ん、なんかあのローラの家の間取りがちょっと気になりますよ ね、
どうしてウォルド
ラストの時にどうして隠れられたの、う
ん、ね、階段降りて止まってなんかしばらく静止して戻ったけど
なんか裏口みたいな、
ね、ありましたよね、
うん、最終的に
蹴破った
とこが、
う
ん
う
ん、
た
んじゃない、この鍵を持ってたのかとか、
気持ち悪いから
気になります
ね。だからもうあそこ勢いで見せるとこなんだろうね、
多分ね、そうそうそう、
何か感じさせる前にもうことが起こってますっていう、うんうん、
ね、でもなんかあのなんか階段降りる手前でこう振り返って止まるシーンとかすごいなんかあれだと、あ、本当ノワールっていう感じの映像っていうか、下からの光でこのウォルトの影が壁にバーンと馬っぽく映して、
なるほど、
ああいうのがうまい構図だなっていうか、うん、であそこでもう殺そうと思ってっていうところがまばいてまた悪魔が宿ったみたいな感じもするし、
うん、僕が思うにですね、全員ですね、男ども、
うん、
マクファーソンもシェルビーもウォルドもみんなローラの幻想に取り憑かれてて、その幻想に恋してたんじゃないかな、か誰も彼女自身をちゃんと理解してない感じ、
そういうのは出てるかもね、
あの掴めない感じが惹かれるとこなんですかね、
掴めないっていうかね、ただ単に惚れっぽい心変わりしやすい嫌な女だな
すぐ体格ちゃう、
だから
その作家の人もスポーツ選手のような体格の男だってウォルドが言ってましたね、
そうなんですね、だから逆にウォルドみたいなのが好かれることが珍しかったっていうかね、
まあ、そこはやっぱり
力のある人
っていうか、うん、そうだよね、その権力的な利用のためにっていうのが強かった、うん、まあそれも分かってるから
嫌なやつじゃねえかよ、だからそういうとこでしか見ない、う
ん、ローラのこと嫌いになっちゃったな、
まあ、でもウォルドもなんかこうパーティーとかにローラを連れ回して、
あ、アクセサリーのように
アクセサリー的な要素でしか見てないなっていう、ね、うん、やっぱり結局本人を見てないんだなみたいな、う
ん
う
ん、そんでどんどん自分好みになってったみたいなね、そ
う
そ
う、あー言ってた、気持ち悪い
まあだからローラはそれが分かってるからお互いの利用でやってるんだよね、
う
ん、
っていうつもりの割り切りなのかなっていうとこも何とも言えないです
けどね、
うん、
よくある話ですからね、
そうですよね
別に
それでいいでね、いいですよね、
これなんか最初紹介文来た時に、うん、この作品はすごいカルト的人気があ
って
言ってましたよね、
うん、
それはどういうところから来てるんですかね。ちょっと気になりますね。
あれですよね、アメリカの何でしたっけ、
国立フィルム登録簿に登録された。
だいたい年間25本ぐらい入っていくから、
うん、でもなんだっけ、ほらなんか俺そっちも見てないからあれですけど、うん、なんかツインピークスとかがデビッド・リンチのね、うんうんうん、多分ちょっと影響を受けてる。あれも ローラっていう女の子が殺される話、ね、とかで、
うん、
まあそういうのもあるし、
もしくは影響を与えてる、うん、これ以前に分かりやすいファム・ファタールみたいなのがいなかったとか、そういうことなのかな、
なのかな、うん、
要はね、
ちょっとその辺のがあ
けど、ミステリーとしてものすごい出来がいいからとかそういうことで評価されてるもんじゃない、
う
ん、どっちかというと ローラそのものの。だから俺この詐欺的な放題がもうね、これ確かにタイトルローラでいいんだよね、
うんうんうん、
ローラ殺人事件っていうともうこれがミスリードになっててさ、
これミスリードになってるね、うんうんうん、完全に、うん、まあでもこれもなんだっけ、放題問題でただローラだと
そうやな、
あんまり日本としてはね
困っちゃいますね、うん、花子みたいなもんですからねあと終わり方の潔さみたいのはね、だからもうウォル
トグッバイマイラブとか言ってるよね。
そう、うん、
彼の意識が途絶えると同時に映画終わる、
ジエンドってなってた。
あ、じゃあみんなこれは彼の話だったんだなっていうね、うんうんうん、
死ぬ前のあのラジオもこう
あれですよね、愛について全然聞いてなかったけど、
それでそれに合わせて殺しに来るんだなとか、
それがアリバイになると思ってってことだよね。
ああ
けどラジオ内でしっかりさという録音放送でしたって言っちゃってるっていうアリバイになってねえじゃねえかよっていう ね
失敗しちゃいましたね、うん、ね、あんなに貧弱な体だから銃もすぐローラに
弱いですね、まあ、とにかくねローラがやっぱりね美しい、魅了されてしまう人の気持ちがよくわかるというかね、
うん、
さっきから矛盾してること言ってるようですけども嫌な女だなって思いながらもでもやっぱりこう翻弄されてしまう、うん、このローラをぜひね自分の目で確かめていただいて、あ、これ自分もね巻き込まれちゃうかななんてね思いながらね見るといいんじゃないですかということで、
はい、
ラジオネームもじろうさん、ローラ殺人事件ありがとうございました。
ありがとうございました。
大変面白か
った
です。さあということでですね、次回の暗い映画ご紹介いたしましょう。ラジオネームざっくりスナイダーさんからでございます。少年時代、1990年、監督篠田正弘の作品です。夏が過ぎ風あざみでおなじみの、井上陽水さんで少年時代ですが、もともとは藤子不二雄 A の漫画少年時代、遡ればもともとの原作小説がありますが、まあ、それが原作でそこから映画、そして藤子不二雄 A が直々に井上陽水の作曲をお願いしたのが後の有名なヒットナンバーです。世代的にドイラジメンバーの皆さんは知っていらっしゃるかもしれませんが、お恥ずかしながら僕は大学生になってから知りました。早速映画を見てみたら、なんとまあ映画プラスの方が名曲じゃんと、失礼ながら思ってしまうほど曲に負けじと素晴らしい映画でした。列車のラストシーンもさることながら、その、ワンシーンワンカットがどれも儚く切ない、映画という時をかける装置が見事に複雑な世界を切り取り映し出してます。ということで言うと、戦争って広い意味で捉えればみんな経験してんじゃんってお話、小学生の派閥による構想がまるで戦争の縮図、みんなちゃんと人間だし動物だし生きてるから言葉で語れない壁や衝突がある、ただひたむきに残酷に激しくぶつかり合う少年たちの姿を捉えた名作です。未見でしたらぜひ必見ということでね、次回、少年時代を皆さんで見ていきましょう。